ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。今朝のミニご理解の中に、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することがお得を受け、見しのぎができるようになることであります。とあります。それを実行すること。聞いた教えをただ聞いただけではなく、実行することだと。その教えを実行すると言っても、なかなか具体的には難しいところがありますね。何かをするとか、何かを作り出すというか、形あるものを作り出そうというものであれば、目に見えてそれが作り上げていくことができるのですけれども、心を作るというのか、目に見えないものを作り上げていくわけですから、なかなか難しいところがありますね。お話をいただいて、ああ、なるほどそうだ、とわかる。わかると、何か心までできてしまったかのように、思いますね。わかるということと、心が育ち、その、心境に到達するというのは、また別ですね。それこそ、御事柄としてありがたく合掌して受け得られるときと、ああ、なるほど、そうなのか。成り行きを大切に尊んでいけばよいのか。あ、これはこういう神様のお働きだな。と、心では、というのでしょうかね。心というよりか、頭というのでしょうか。頭ではわかる。いわゆる頭でっかちというのですかね。頭ではわかる。けれども、実際何かことが起こってくる。その時にはうまく受け得られていない。腹が立ったり、どうしてこういうことになるのだとか、なんでこんなことが起こってくるのかと、神様に不平を言うような、不足を言うような、そういう心がある自分に気づかされる。なかなかそのありがたくはいただけていない自分があるわけですね。どうしたらその教えを実行する、いわば自分の心を作っていく、育てていく、目に見えないものですからね。そのことを理解しているか、理解していないか、 それはわかります。それは何か文章を書いてもらったり、作文を書いてもらう。哀楽理念とはどういうものですかと。問うたり、また何かそうですね、やっぱり、成り行きメモというものもありますけれども、そういうものを書き出させる。書き出してもらう。そうすると、なるほど、ああ、この人は分かってるな。頭で分かっているな、ということは分かります。しかし、頭で分かっていても、心がなかなかそれに伴わない。ということが、往々にしてあるものですね。なるほど。哀楽理念とはこういうものですと、とうとうと語ることはできる人もおられましょう。哀楽理念を語ることができる。だから神様からも信用をいただいているということにはなりませんね。要は神様がご覧になって、あ、この人はちゃんと分かっているな。そういう、いわば哀楽理念に沿った生き方をしようと、まあ、できずとも努力をしている。努めている。そういう人だな。と、神様から認めていただけれるような私どもでなければ、ならないというわけですね。いわば本物かどうか、その習ったことを本当に実行しているか、いや、まだ身についてはいなくとも実行して身につけようと努力しておるかどうか、いわば神様の目に留まる、神様が、ああ、この人は本気で行じているな、行じようとしているな、あるいは、あ、もうこの心は、この人はマスターしたな、それは頭ではなく、頭でマスターするのではなく、心がマスターする、心でマスターするということですね。それを試すにはやっぱり試してみなければ、本当にそれがマスターできているのか、できていないのか。いわば、学校で授業をいただく、勉強する。そして頭の中に入れる。それが果たして現場で使えるかどうかは、学校にいる間はわかりませんね。まあ、実習に行って試してみるということはあるかもしれませんが。やはり現場に出て、その現場でそれが使えるかどうかということになるわけでしょうけれども、神様も教えることは教えたと、素晴らしいことを教えたと、果たしてそれがその人の血肉に身になっておるかどうかを、やはり試してみなければわからない。現場でその心が使えているか、何か起こってきたときにその現場でありがたくなろうと努めているか、ありがたい心をいただいておるか、やっぱり現場が勝負なわけですね。もちろん習うところも大切ですが、習うところ以上にその現場、生活の現場が大切なわけです。師匠がよく、漆のお椀とプラスチックのお椀と、もう最近は見まがうほどによくできていると。見ただけではプラスチックのお椀か本物の漆のお椀かわからない。どうやって見分けるか。それは叩いてみれば、その音の響きで違いがわかる。 というようなことをおっしゃっておられましたね。やっぱり私どもの心が本当に育っている、心が育ってのそれなのか、それとも頭で理解してのそれなのか、それはやっぱり叩かれた時に、神様からコツンと叩かれた時に、その心がどういうように反応しているか、それで神様はやはり見極めようとしておられるのではないでしょうかね。私ども、いわばその私どもの身の上に起こってくる成り行き、それはその成り行きを通して教えてくださることもありましょうし、その成り行きの中で私どもの心が本当に育っておるかどうかを神様が確かめようとしておられるということもありましょうね。その、ああ、この氏子は間違いない。この氏子は心が育った。と、神様から認められて初めて、神様も使うてくださることになるのじゃないでしょうかね。分かった、理解した、というだけでは、神様はまだまだ使うてはくださらない。そのことが本当に身についた、血肉になった、と認めてから初めて、神様が使うてくださる、ということになるのではないでしょうかね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。